ところへ下女が障子を開けて、女のお客様だと言う。よし子がそう早く来ようとは待ちもうけなかった。与次郎だけに貧相な働きをした。寝たまま、開け放しの入り口に目をつけていると、やがて高い姿が敷居の上へ現れた。今日は紫の袴を履いている。足は両方とも廊下にある。ちょっと入るのを躊躇した様子が見える。三四郎は肩を床から上げて、
いらっしゃい。
と言った。よし子は障子を立てて枕元へ座った。六畳の座敷が取り乱してある上に、今朝は掃除をしていないからなお狭苦しい。女は三四郎に、
寝ていらっしゃい。
と言った。三四郎はまた頭を枕へつけた。自分だけは穏やかである。
臭くはないですか？
と聞いた。
ええ、少し。
と言ったが、別段臭い顔もしなかった。
熱が終わりなの？何なんでしょう、ご病気は。お医者様はいらして？
医者は昨夜来ました。インフルエンザだそうです。
今朝早く佐々木さんがおいでになって、小川が病気だから見舞いに行ってやってください。何病だかわからないが、何でも軽くはないようだっておっしゃるものだから、私も峰子さんもびっくりしたの。
与次郎がまた少しほらを吹いた。悪く言えばよし子を釣り出したようなものである。三四郎は人がいいから気の毒でならない。
どうもありがとう。
と言って寝ている。よし子は風呂敷包みの中からみかんのかごを出した。
峰子さんのご注意があったから買ってきました。
と正直なことを言う。どっちのお土産だかわからない。三四郎はよし子に対して礼を述べておいた。
峰子さんも上がるはずですが、この頃少し忙しいものですから、どうぞよろしくって。
何か特別に忙しいことができたのですか？
ええ、できたの。
と言った。大きな黒い目が枕についた三四郎の顔の上に落ちている。三四郎は下からよし子の青白い額を見上げた。初めてこの女に病院で会った昔を思い出した。今でも物憂げに見える。同時に快活である。頼りになるべきすべての医者を三四郎の枕の上にもたらしてきた。
みかんを剥いてあげましょうか。
女は青い葉の間から果物を取り出した。乾いた人は、蚊にほとばしる甘いつゆをしたたかに飲んだ。
おいしいでしょ？峰子さんのお土産を。
もうたくさん。
女はたもとから白いハンケチを出して手を拭いた。
野々宮さん、あなたのご縁談はどうなりましたか？
あれぎりです。
峰子さんにも縁談の口があるそうじゃありませんか？
ええ、もうまとまりました。
誰ですか、先は。
私をもらうといった方なの。ほほほ、おかしいでしょ？峰子さんのお兄さんのお友達よ。私、近いうちにまた兄と一緒に家を持ちますの。峰子さんが行ってしまうと、もうご厄介になっているわけにいかないから。
あなたはお嫁には行かないんですか？
行きたいところがありさえすれば行きますわ。
女はこう言い捨てて心持ちよく笑った。まだ行きたいところがないに決まっている。 三四郎はその日から4日ほど床を離れなかった。5日目にこわごわながら湯に行って鏡を見た。亡者の相がある。思い切って床屋へ行った。その明くる日は日曜である。朝飯のちシャツを重ねて外套を着て寒くないようにして峰子の家へ行った。玄関によし子が立って今靴脱ぎへ降りようとしている。今兄のところへ行くところだという。峰子はいない。三四郎は一緒に表へ出た。
もうすっかりいいんですか？
ありがとう。もう治りました。里美さんはどこへ行ったんですか？
兄さん？
いいえ、峰子さんです。
峰子さんはチャーチ。
峰子のチャーチへ行くことは初めて聞いた。どこのチャーチか教えてもらって三四郎はよし子に別れた。横丁を三つほど曲がるとすぐ前へ出た。三四郎は全く八十教に縁のない男である。チャーチの中は覗いてみたこともない。前へ立って建物を眺めた。説教の掲示を読んだ。鉄柵のところを行ったり来たりした。ある時は寄りかかってみた。三四郎はともかくもして峰子の出てくるのを待つつもりである。やがて聖火の声が聞こえた。賛美歌というものだろうと考えた。閉め切った高い窓のうちの出来事である。音量から察するとよほどの人数らしい。峰子の声もそのうちにある。三四郎は耳を傾けた。歌は止んだ。風が吹く。三四郎は街灯の襟を立てた。空に峰子の好きな雲が出た。かつて峰子と一緒に秋の空を見たこともあった。ところは広田先生の2階であった。田畑の小川の淵に座ったこともあった。その時も一人ではなかった。ストレイシープ、ストレイシープ。雲が羊の形をしている。忽然としてチャーチの戸が開いた。中から人が出る。人は天国から浮世へ帰る。峰子は終わりから4番目であった。島の東コートを着てうつむいて上がり口の階段を降りてきた。寒いと見えて肩をすぼめて両手を前で重ねてできるだけ外界との交渉を少なくしている。峰子はこのすべてに上がらざる態度を門際まで持続した。その時、往来のせわしさに初めて気がついたように顔を上げた。三四郎の脱いだ帽子の影が女の目に映った。二人は説教の掲示のあるところで互いに近寄った。
どうなすって？
今、お宅までちょっと出たところです。
そう？じゃあ、いらっしゃい。
女は半ば歩みを巡らしかけた。相変わらず低い下駄を履いている。男はわざとチャーチの柿に身を寄せた。
ここでお目にかかればそれでいい。さっきからあなたの出てくるのを待っていた。
お入りになればいいのに。寒かったでしょう。
寒かった。
お風邪はもういいの？大事になさらないと ぶり返しますよ。まだ顔色が良くないようね。
男は返事をしずに、街灯の隠しから半身に包んだものを出した。
拝借した金です。長々ありがとう。返そうと思ってつい遅くなった。
峰子はちょっと三四郎の顔を見たが、そのまま逆らわずに紙包みを受け取った。しかし手に持ったなりしまわずに眺めている。三四郎もそれを眺めている。言葉が少しの間切れた。やがて峰子が言った。
あなたご不自由じゃなくて？
いいえ、この間からそのつもりで国から取り寄せておいたのだから、どうか取ってください。
そう、じゃあいただいておきましょう。
女は紙包みを懐へ入れた。その手を吾妻コートから出したとき、白いハンケチを持っていた。鼻のところへ当てて三四郎を見ている。ハンケチを嗅ぐ様子でもある。やがてその手を不意に伸ばした。ハンケチが三四郎の顔の前へ来た。鋭い香りがプンとする。
ヘリオトロープ、
と女が静かに言った。三四郎は思わず顔を後へ引いた。ヘリオトロープの瓶、四丁目の夕暮れ、ストレイシープ、ストレイシープ。空には高い日が明らかにかかる。
結婚なさるそうですね。
峰子は白いハンケチをたもとへ落とした。
ご存知なの？
と言いながら、二重まぶたを細めにして男の顔を見た。三四郎を遠くに置いて、かえって遠くにいるのを気遣いすぎた目つきである。そのくせ、眉だけははっきり落ち着いている。三四郎の舌が上あごへひっついてしまった。女はややしばらく三四郎を眺めた後、聞きかねるほどのため息をかすかに漏らした。やがて細い手を濃い眉の上に加えていった。
我は我が咎を知る。我が罪は常に我が前にあり。
聞き取れないくらいな声であった。それを三四郎は明らかに聞き取った。三四郎と峰子はかようにして別れた。下宿へ帰ったら母からの電報が来ていた。開けてみると、いつ立つとある。